聖書を読み出します。聖書はコリント信徒への手紙の2、8章の7節をお読みいたします。新約聖書の334ページです。コリント信徒への手紙の2、8章の7節。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛など全ての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。以上です。コロナ禍になって、旅行とかもほとんど行けなくなりまして、ちょっと若い時はですね、海外にもいろいろ行かせていただきました。イスラエルという国にですね、イエス様の足跡を訪ねて、パレスチナのこともですねありながら、7回ほどですね訪問させていただいております。そのためにですね、イエス様の足跡を訪ねるという旅行も含んでおりましたので、楽しい思い出です。その中に司会というのがですね必ず入っています。いわゆるデッドシーと言われるですね、海抜マイナス500でしょうか。そこにですね、リゾート地がありまして、必ず一泊はそこに泊まるということになっています。司会に浮いたりするのが楽しかったです。司会に行くたびにですね、ツアーガイドさんがですね、なぜ死の海というか知ってますかという、この話をされます。いろいろですね、塩分濃度が高い云々というふうにですね言われてまして、確かにそうだと思います。海水の塩分が 3% に対して死海は 30% ありますからですね、生きて、そこで生きて生息するものは何もないというですね、ただですねガイドさんが言うにはですね、これはですね一番低いところにある湖ですから、川が他のところから全部流れてきて、そしてですねそこに溜まってしまう。死海というですね湖は全部ですね受け取るばっかりでですね、実はそこから外に出そうとしないから全てが死んでしまうのだ。岩塩ですからそれを溶かしてやってくる。それがですね蒸発してですね死海になるわけですけども、しかし、全てですね生きた水がですね流れ込んでいるのにですね、自分だけをですね、もらって、他に流そうとしないのでですね、死海は死んでしまうのだという、なかなかですね面白いですね解説だなと思っていつもそんな話を聞いております。受けるだけで出さなければそれは死んだものになるという、それはいつもですね私たちの心の中にですね刻んとかなきゃいけないものだとも思うのです。この手紙ですね、コリント信徒への手紙の8章のですね9節は、8章9章はエルサレムの貧しいですね聖なる者たちへの募金を訴える主意書のようなですね手紙でもあります。パウロは異邦人のですね人として出会ったけれども、エルサレムの聖なる者たちへの募金活動、またガリラやマケドニア、アカイア各地方でそれを行っていたというふうに聖書は記しています。コリントの人々にもと呼びかけています。その中にコリントの人々が豊かに受けている恵み、あなたたちはたくさん恵みをいただいているでしょう、それゆえにあなたたちは奉仕するということが神様に求められている、そのようにですね書かれています。あなたたちはたくさんですね神様から恵みを豊かに受けている、その恵みを一体どうすればいいか、それはですね人々に奉仕すること、また外へ出すこと、そのことによってですね生かされたものになるとパウロは言うのではないかなというふうに思うのです。それぞれの教会の総会がですね、多分もう終わったと思います。多分たくさんの恵みをですね数えられたというふうに思います。1年間神様がその教会や私たちにしてくださった恵みの一つ一つ、その大きさ、またその数、一つ一つに皆さん感謝してですね、その時を迎えられたと思います。今日それをですね、じゃあ私たちはどうしたんだろうというふうにふと思ったのです。神様から1年間いただいた恵みに対して、その恵みを私たちは一体どうしただろうという、 もしですね、自分たちだけのものにして外に出していなければ、教会は成長するわけでもないし、それが本当に神様の御心ではないような気がしてありません。まあ、実は視界は全部ですね、生き物が生息しないというですね、ことをですね、言われてますけども、まあ、ある時ガイドさんがですね、ただですね、一箇所だけ生き物がいるところがあるんですよって、まあ、それを教えてくれたことがあります。まあ、そこだけにはですね、まあ、本当にわずかな部分だけどもですね、魚が生きてますって、それ一体どこなんだろう、視界の中のどこにですね、魚が住めるような場所があるのか、まあ、それはですね、川が流れ込んでくるそのところですね、その川がですね、視界に流れてくるそのところ、本当に狭いところなんだけども、そこにはですね、わずかな塩分に耐えられる魚がちょっとだけ住んでるというですね、あ、そうかですね、やっぱりどんな死んでいるところでも、どんな死んでいる海でもですね、命の水が流れ込んでくるところには命があるのだということをですね、実はその時感銘を受けてですね、聞いていたように思います。私たちは教会でたくさん恵みをいただいてですね、今日1年間過ごしました。それでもなおですね、神様はですね、その恵みを外に出さずに死んでしまったようなですね、見えるようなところにでも、しかし今日もまた命の水をですね、流し続けておられる、そこが一体何であるかということを私たちは知らねばなりませんし、多分そこが今日与えられる御言葉ではないかなと思うのです。パウロは全ての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものになりなさいと言っています。神様から受けたものを人に与えることによって自分も豊かなものになるのだ、イエス様の言葉を通して使徒言行録には、受けるよりも与えるものが幸いなりという言葉があります。私たちは1年間たくさんの恵みを神様からいただいている、それをどのように出していくか、それをちょっと今日考えてみたいなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日まで私たち一人一人は神様からたくさんの恵みをいただきまして、またこの命もいただいております。どうかそれを神様の御用のために用いることができるように、どうか自分だけのものとせず、人に向けてそれを奉仕することができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに住む子どもたち先生、職員を事故やけがわざ病気、新型コロナですから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、祝福の御手を与えてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。